今日のメッセージの箇所のある御言葉をお読みいたします。今日は詩編の119編の9節から16節まであります。119編の9節から16節、それでは読みます。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。主はあなたは本部べき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇で語ります。あなたの御口の裁きすべてを。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。今日はここのところからですね、清さを保つ道というテーマで鴨瀬先生にメッセージをしていただきます。それじゃあ先生、よろしくお願いいたします。
皆さんは新しい電化製品を購入したとき、まず取扱説明書を丁寧に読んでから使うでしょうか。それともまず使ってみてわからないところがあれば調べる方でしょうか。私は後者です。というかほとんど説明書を見ません。機械にトラブルがあってエラーという表示が出てから、仕方なく説明書を開いて読むわけです。そういう方が多いのではないかと思います。少し前のことですけれども、テレビを見ていましたら、コピー機を駆使していろんなことができるという番組をやっていました。2チームに分かれまして、出されたいろいろな課題をどちらのチームが早くクリアできるか、そういう番組でした。出てきた課題はどういう課題かといいますと、紙のサイズがそれぞれ違う何種類かの紙をきれいに一つのサイズにまとめてコピーをするというものでした。あるいは別の課題は、百科事典のようなですね、分厚い本をコピーするときに真ん中のところが黒くなってしまうわけです。で、あれをいかに黒くならないできれいにコピーすることができるか、そういうような課題が次々に出るわけです。そして順番にその課題をクリアしていきます。そこで私は初めて知ったんですけれども、コピー機というのは実にいろんな機能があるんだそうで、紙の大きさが違っても全部紙のサイズを自動に整えてからコピーができるというですね、そういう機能があるんだそうです。そのテレビを見ながらへえと思って見ていただけですから、自分でもやってみようとは思いません。やったことはありません。ただやろうと思えばそういうことができるのねということが、分かって感心をしたわけです。取扱説明書を丁寧に読みますと、せっかく高いお金を出したコピー機ですから、実にさまざまな機能を駆使していろんなことができる可能性が広がるわけです。 創造者であられる神はこの世界を、そして私たち人間を創造してくださいました。そして神は私たちにこの世界と私たちの取扱説明書として聖書を与えてくださいました。ですから聖書の中には私たちの生活の中で起こるさまざまなトラブルやエラーの対処法があらかじめ記されているわけです。もし記されていないとすると大変なことです。今日私たちに問いかけられているのはこういうテーマです。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるのでしょうか。若い人がテーマです。まあ、そう聞くと、ああじゃあ今日私とあんまり関係ないわと、まあ、思わないでいただきたいわけです。まあ、若い人もかつて若かった人も、まあ、現在進行形の方もあると思いますけれども、若さというのは力です。可能性に満ち溢れています。さまざまな限界がない状態と言えるかもしれません。臓器に負担がないとか骨に異常がないとかですね、そういう問題を抱えている人からしてみれば羨ましくさえ思えるのかもしれませんけれども、じゃあもう一度若い時からやり直してみたいですかと質問してみるとどうでしょうか。まあ、今の年齢にもよるかもしれませんし、世代によっても違うかもしれませんけれども、想像するにそれほど多くの方が若い時からやり直したいという思いにはならないのではないでしょうか。まあ、なぜそうなるかというと、若い時の大変さというのをよく知っているからです。若い時には必ずその上に立ちはだかる人がいます。やりたくないことをやらされるとか、いろんな苦労をしてきたという経験がみんなあるんだと思います。まあ、あの時に今自分が持っている人生経験なり知恵があればもっとうまくできたのかもしれませんけれども、それも含めて若さなのだということを、まあ、かつて若かった人は知っているのだと思います。どう判断するのか、大事なことは何か、そういう考え方の基準になるものがないということも若さの特徴と言えるのかもしれません。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるのでしょうか。これはとても大切な問いかけです。そしてこの詩編はすぐにその答えを記しています。あなたの御言葉通りに道を守ることです。主が私たちに教えてくれている道を守る、その道に進んでいくこと、それが正しい正解なのだというのです。神が私たちに与えてくださった私たちの人生の書、人生の取扱説明書には、私たちが誤った道に踏み外さないで、この人生を幸せに生きていく道が記されています。この詩編は初めにそのような問いと答えを出しておきながら、その後は私はという文章が続いていきます。この私というのは若い人なのか、それよりも年上の人なのか、はっきりと書かれてはおりません。ただ読み進めていきますと、まあ、今日の9節から16節までこの詩編119編の2つ目の段落のところの 私というのは若い人ではなくて、自分の生き方が若い人の手本となるように歩もうとしている人のことだということが見えてきます。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。この十節のあなたの仰せというのは、私が進もうとしている主の道のことだということが分かってきます。この詩編の第119編は神の言葉への愛というのがテーマだということを先週お話ししましたけれども、もう一つのテーマはこの主の道です。私たちが進んでいく歩み、生活のことがこの詩編全体で語られています。この主の道をしっかりと進んでいくことができるように、迷い出てしまうことがないようにとここで語っています。皆さんは知らないところに出かけたとき、道に迷ってしまうということがあるでしょうか。あんまり道に迷わない人というのがいます。で、そういう人は自分が進んできた方向がちゃんと分かっている人です。どこから来てどこに向かおうとしているのか、方角を見失わないことが道を迷わないためのコツです。コンパスと地図、それがあれば迷うことはないはずなんです。ところが11節ではこういうふうに表現しています。私はあなたの言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために、間違った生き方をしないために、心に神の言葉を蓄えることが重要だと言うんです。これは地図とか道というのとはまた少し違ったイメージの言葉です。皆さんは泥水の入ったコップ、そのコップがきれいな水に取り替えられるにはどういう方法があるかご存知でしょうか。そんなに難しくはないですね。泥水を一回全部捨ててコップをきれいにしてから新しい水を入れる、これが正解です。聖書はこれを悔い改めと呼んでいます。私たちの心の中は不思議なことですけれども、何度悔い改めてもまた泥が溜まってしまって汚れてしまうことがあります。知らない間に汚れがどこかから入り込んでくるわけです。もちろんその都度全部汚れた水を捨てて新しい水を入れればいいわけですけれども、別の方法もあります。それは水が流れているところにそのコップを置いておくだけで、中の汚れた水が気がつくときれいな水に変わっていきます。もちろん流れてくる水の水圧が強ければ強いだけ早く泥は外に出ていきます。私たちの心もこれと似ています。私たちの心は外側にあるさまざまな刺激によって気がつくと汚れてしまいます。そのままにしておきますと心が腐敗していって悪いことをするようになってしまいます。そこで私たちのそのような心を驚きの白さにしてくれるのはアタックではなくて御言葉です。アタックって何か分かりますよね。大丈夫ですね。御言葉を心の中に蓄えていくと、 あら不思議、私たちの心の汚れや黄ばみまできれいにしてくれるわけです。それは酵素の力ではなくて精霊の力です。問題なのは御言葉を聞いても私たちの頭がすぐにその御言葉がどこかに行ってしまうザルのような状態であるということがしばしばです。ザルというのは何かを蓄えておくには適していないわけですけれども、ずっと水の中に浸しておけばそんなザルであっても問題ではない、問題にはならないわけです。私たちは日曜日に御言葉を聞いて家に帰る頃にはすっかり忘れているというような状態であったとしても、御言葉に浸っていることができるように毎週毎週教会に集う、聖書を読む、聖書の学び会に参加する、そういうことを通して御言葉から離れずにいるならば、私たちの心の中に泥が溜まり込んでしまうこと、泥が溜まり込んでしまったとしてもその泥が知らない間に外に抜けていってきれいになるということを経験するわけです。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてくださいと十二節にあります。このように祈ること、神の御言葉を求める心を持つことが、私たちの心が泥で汚れた状態になったとしてももう一度きれいな水、私たちの心を清く保つことができるようになるのです。主の掟である神の言葉に耳を傾けて、その言葉を心に蓄えることこそが、私たちが誤った道に進まず、また幸いな道を歩んでいくために必要不可欠なことなのです。14節にはこんな言葉があります。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。人生の取扱説明書である神の御言葉は私たちの宝となるものです。その宝はその人生に楽しみを与えてくれるのです。喜びを与えてくれるのです。最後の16節にもこうあります。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。掟とか戒めという言葉は私たちに何か不自由さを強いるようなイメージを持ちやすいのですけれども、本当はその反対です。たくさんある機能を知らないままでコピー機を使っているのは自由に思えても本当は不自由なのと似ています。正しい使い方を知っていたらもっと簡単に、もっと悩まずにいられるのです。神の言葉は私たちに喜びを与え、楽しんで生きることを教えてくれるものなのです。この御言葉を日々心に蓄えていくこと、そしてまず自分自身が喜んで楽しそうに生きることができること、そんな見本を示すときに、若い人も自分の子供たちにもその道の素晴らしさが明しされていくのです。この天地を創造し、私たちの命を作り、私たちの毎日を支えてくださる主は、神の言葉を通して私たちが汚れた汚れた道を進むことがないように、清い道を、幸せな人生を描かせてくれるのです。主の御言葉を今日も心に蓄えるとき、私の心の中に入ってきた汚れを、罪を、神の御言葉は清めてくれるのです。お祈りをいたします。 主よ、あなたの御言葉を私たちに与えてください。日ごとにあなたの御言葉に浸っていることができますように。御言葉を蓄えることが苦手なものであったとしても、あなたの御言葉にいつも浸っているときに私たちの心は清められていきます。主よ、どうかあなたの御言葉を切に追い求め、あなたの言葉によって歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。